カソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます。ヘアライフハーモニー酒井の上野です。どうぞよろしくお願いします。最近ね、ちょっとスタンド FM っていうプラットフォームがありまして、一シリーズ立ち上げて楽しんだりしてた時にですね、いきなり介護っていうね、とそういう番組に当たりまして、で、夜、聞いてると声がすごく落ち着いたトーンですごく癒されるんですよね。介護家族の方に役立つ情報を結構発信されてるので、でぜひねちょっとお話を伺いたいなと思って、今日ゲストにお越しいただきました。いきなり介護のゆずさんです。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそ、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、そしたらいきなり介護っていうね番組、巷ではね介護家族の方結構聞いてるよって、意外言うたら失礼だけど
嬉しい
言ってるんですけれども、はい、聞かれてない方にですね、どんな番組かっていうのを簡単にちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、ですね、始まりは昨年12月でした。だからまだほやほや、
直近ですよね。
本当にほやほやで、うん、まだ3ヶ月スタートして経ってない段階なんですね。立ち上げたきっかけなんですけれども、はい、これは私の本格的な介護が始まったのが昨年の7月で、もう大慌てで遠距離介護ということだったので、
離れて暮らしてたんですよね。
そうなんです。で、一人暮らしの母、はいはい、で認知症の初期という診断が降りて、要介護1位の状態だったんですね、介護認定が、はい、なので、うん、じゃあもうやっぱりね、いろんなサポートをいただかないと日常困ることがもう本当に増えている状況だったので、はい、介護サービス導入ということで宿泊もう 2,3 ヶ月しましたね。で、その間ちょっとね、認知症が始まった影響がまあ深くあって、整理整頓ができなくなってたりとか、お掃除もねちょっと行き届いてない状況だったもんですから、もうこのまま放っておいてはいけないと思って、もう、はい、遠距離、本当にもう全然帰ることができない状況の中、離れた母に携帯でね、 iPhone でも何でもないんです。うちの母はガラケーだったから、
ガラケーですね、はいはい、
だからあそこのタンスのあれって中身はもう捨ててもいいんじゃないかなとか、うん、家具はもういらないから処分しようよとか、とかそのとか指示号だけで母に伝えて、あれかねこれかねって、もうその母も全く違うものを想像して、これは大事なものだから捨てんとか、まあそういう行き違いを繰り返しながらやって、あとはヘルパーさんもお手伝いしてくださったので、一緒に断捨離も2ヶ月間で完了することができて、
はい、
はい、行政の運び出しサービスって受けることできるんですね。重い家具とかも自分で運び出しをしなくて、はい、お部屋の中まで要介護認定降りてると、母の住んでる行政では運び出してくださるサービスがあるの でそれを利用して、もういらない家具をどっとどっと出して、うん、でも勢いがついたので、部屋中 の家具も、はい、古くて大きい家具だったんです。重くて場所ばっかり取って、はい、でそれをもうコンパクトなものに買い替えて、はい、動線をしっかり確保して、まあ、どう歩いてもつまずかないような状態に整えて、ああやれやれ生活が落ち着いたって、母の食事も、はい、配食サービスを受けて食生活も整いましたし、足りないものは私がコープで電話で確認しながら、ネットで注文っていうことをやったので、もう食生活それから住居環境整ったんです。で介護サービスも導入ということで、はい、でもう落ち着いたので、まあこの経験をまだ生々しい、いろんな最初の介護認定を受けた時の戸惑い、それから認知症って分かった時のショック、うん、それからそこからどう立て直してどう軌道に乗せていくかって、この体験、もしこれからなんか同じようにショックを受けてどうしよう、うん、同じような方がきっと出てくるんじゃないかな、そしたら今この記憶が定かなうちに何でもいいから伝えることができたらって思って、うん、でも、はい、それがきっかけで、まあ、一番身近な音声配信というところから始めてみてはどうかなと思って、うん、はい、トライした、そんな経緯があるんです、う いろんな介護の知識を専門家の方に投げかけて、はい、回収していきたいっていう思いがあって、はい、それでインタビューをさせていただく方式に変えました、
は
い
うんは
い、
でそこからあれですかね、どんな方がゲストに
出るような。そうですね、はい、ですね、まずはですね、はい、一番最初出てくださった方はですね、はい、ダブルケアっていう言葉を教えてくださった NPO 法人こだまの集いの室津ひとみさんという方にゲストにお越しいただきました。というのが、はい、私も実はダブルケアだったんですよね。それ知らなかったの。
しながらっていうことですかね、
うん、子供もちゃんと2人おりますし、はい、まあダブルケアの定義というのが大体大学卒業するまでの子供を育児している状態と介護が重なった状態ということを伺ったので、まだまだバッチリ私そうだということが分かりました、はい、でしかも私の実の母だけではなくて、近くに住む義理の父も体調を壊したりとか、はい、まあいろいろあったんで入退院結構あったんですね、うんうんうん、そのサポート、はい、退院後のお食事とかお掃除とか、うん、知らない間にこうやってたんです。でその頃は私は少し学び直しをしたいと思いまして、大学の方にリカレント講座を受講して、はい、マーケティングのこととか学びに行ってたんですよ。すると、はい、学業と子どもたちのお世話と、
はい、
から実母が大変なのと義理の父が大変なのとで
重なっちゃったんですね。
もうね、なんでこんなにもう目が、ま、めまいしそうっていうぐらい大変な状況をダブルケアと知らないで踏ん張ってた時代があって、そういう時こそサポートがめちゃめちゃ大事って、サポートは家族だけじゃなくていろんな行政のサービス使っていいんだからって教えてくださった方が、そのダブルケア の研究をなさっている室津ひとみさん、 NPO 法人の子どもの集いの方だったんですね。ですからやっぱり、あ、そうだ、自分がこうやってで今、うん、落ち着いた生活を送れるようになるまでにいろんな専門家の方の助けを借りたって思い出したんです、うん、その方に一人一人アタックして、うんうんうん、あの時お世話になりました、自分はこんなに元気になりました、なのでよかったら番組にご出演いただいて、私が聞いたことを皆さんに今度は伝えられる、私は番組を立ち上げられたのでお力添えいただけませんかって一人一人お声をかけて、はい、それからはそうですね、うんうんうん、あとは遠距離介護の強い味方のサービスを立ち上げられている私の看護婦さんの方ですとか、はい、あとは
看
護さんとかですね、
結構よう声かけますよねっていう感じ
すごいなと。それはですね、これは今度はユーザー目線で、はいね、年末帰省ができない状況の中、これはどうやったら乗り越えられるんだろうってすごく不安な中、ネットで検索をしたら、うん、その看護さんのホームページに行き当たって、はい、あ、そうだ、だったらこれ同じ思いして年末年始、はい、越さなきゃいけない方いるはずということで、お電話で趣旨をお伝えしたら、はい、ご出演いただいたり、は
い、
あ、 素晴らしい、はい、であとはですね、認知症の人と家族の電話相談公益社団法人の代表の鈴木盛夫さんにも、
と、はい
はい、事務局長の方、はい
そうですね、
はいにもお話をお伺いすることができました、うん、もう本当に一ユーザーとして電話をかけて、どう認知症を捉えたらいいのか、うん、母と付き合ったらいいのか、介護サービスをこうどううまく回していけるようになれるのか、もう本当に知識がないものですから、そのいろんな方向からの情報をいただきました。あとは、はい、ネットでオンラインサロンを開催してくださっているカイタスを、はい、切り盛りされている池本さん、それから、はい、阿久津美恵子さんですね、こちらも、うん、サロンでお目にかかってお話伺いました。
アップツリーでね、
はい、アップツリー NPO 法人の、はいはい、アップツリー代表の阿久津美恵子さんです、うん、それから私が、うん、番組立ち上げる前に参加したサロンというかセミナーでお話をお伺いさせていただいた、うんはい、老年精神科医の野田秀樹さん、うんはい、こちらの方のお話も本当に、うん、コロナ禍で萎縮、うん、心まで縮こまってしまうと、うん、本当にストレスばかり溜まって何もいいことないって、体に逆に悪影響になるよっていうお話を伺ったので、うん、ぜひぜひ私が話しても単なる雑談になるので、よかったら番組でお話しいただけませんかってお声をかけたら、お忙しい中快諾していただいて、あとはもう最近ではね、育児科学ジャーナリスト、全国紙の 記者さんだった方が今、はい、ジャーナリスト、育児ジャーナリストになって活躍されてて、うんうんうん、その方に、はいはい、愛情ホルモンという介護にも、うん、育児にも役立つそのホルモンの活用法についてお話伺ったりという、うん、まあリアルタイムで本当に接点があって、はい、お世話になって、うんうんうん、こういう情報があったらなということをダイレクトに、うん、番組でお届けしてるんですよ。
なるほどね。なんか僕らから聞いたらね、本当にえすごいっていうようなことにそのゆずさんのね、はい、突進力と突破力というのがねもうすごいなっていうとこう見ながらかなと思って。
本当ですか。なんだかね、はい、多分私は本当に介護の初心者、うん、ビギナーなんですね、うんうん、だから多分介護の専門家でどっぷり何十年とかっていらっしゃる方だと、うん、そういう意識おありなんだと思います、
う
ん
う
ん、ただただ本当に学びたい、うん、知りたい、これはどうなんだろうって、うん、で、うん、知ってとっても役に立った、だったらシェアしようっていう、うん、その連続だけなので、うん、それを聞いていただいて、うん、よかったなと思っていただけたら、うん、それはそれで本当にとても嬉しいです、
うん、そうですよね。だから本当すごい方がね、うん、気さくに話していただいてるのでね、ぜひ皆さんもこの番組聞いてほしいと思うんですけれども短期間ですごい方いっぱい出てこう目まぐるしく、はい、さんの環境も変わってると思うんですけれども、始める前と始める後ってやっぱり変化ありますよね。すごいね、
本当に番組のおかげで、うん、まず私の介護がものすごく、はい、深く、うん、そして今まで無理だと思ってたことができるようになったんです、うんうん
うん、はい、例えばどんな感じですか。
そうですよね、私は遠距離で一人っ子で認知症の母を介護し始めました、うんはい、当初は母との折り合いがあまり良くない状況でのスタートだったんですね、うんうん、でも、はい、自分が後悔したくないからという母を思いやるというよりも自分のためという自分のエゴで介護をやろうと、はい、うん、そんな思いでスタートしました、正直に言いますと、はい、でも、うん、そんな綺麗事でやっていけないのが介護の世界だなっていうのがどんどんこの進んでいくにつれていろいろ分かってくるんですよね、はい、とっても苦しくなる瞬間もありました、はい、でそんな時に、うん、もう諦めかけてた母とのその何ですかね、心の握手ができる瞬間が、うん、年末番組を始める直前にあったんです。
心の握手、
握手、本当に心で握手できたので心でハグもできたの、はい、遠距離だからね、リアルでハグできないままでいるんですけれども
はいはい、はい、
通じる瞬間があって、今までもう心がイガイガだったのがね、はい、ハリセンボンみたいな、ハリネズミさんだった私の針がバサバサバサって落ちて、なんかなんだろう、母の優しい愛にふんわりくるまれた状態に変わったんです、はい、で母も本当になんかこう私に対して思いやりの言葉もかけてくれるし、はい、私の心の中にも響いて、はい、ああもうこれなら大丈夫って思って番組を立ち上げたら、そこで、はい、就活コーディネーターをなさってる赤さんっていらっしゃる方がいるんですけれども、はい、番組を通じて知り合うことできたんですね、はい、したらその方が、はい、いやねって遠距離でもね、認知症でもね、一人暮らしでもね、在宅で看取り、お家で死ぬことできるんだよっていう話をしてくださったんですよ、うん、で何それって絶対無理だと思ってたの、いつかは諦めて、はい、いつかはきっと施設で母は亡くなるんだろうって、いやだけど、うん、いやいや諦めなくていいよ、こういう時もあるし、こういう時もあるし、こんな工夫もあるしっても具体的に教えてくださったんです、うん、で一番響いたのは、例えばねって24時間一緒に暮らしていたとして、はい、最後の時もう亡くなる瞬間息を引き取る時見届けたいって思うじゃないって、だけどねって、それうまくいかないことだってあるのって、ちょっと席を外してる時に、うん、あ息引き取ってたって、だからね、そんなことをね考えてたらね、もうやってらんないのよって、だから考えてごらんって、遠距離介護でもそうだよって、ヘルパーさんにしっかり勘どころ、はい、おむつの交換とかなんとかでお任せをしといて、いよいよという時にそばにいればいいんだからって、それまではどしんと構えなさいって、もう覚悟決めなさいって、そうすると、うん、あそっか、遠距離介護だから無理とか在宅だったら OK とか、そうやって自分でいろんなバリアというかしがらみ、うん、自分で苦しめてたんだっていう、目から鱗というか、うんうん、はい、あーって目が開ける瞬間があったんですね。で、はい、それ て今回本当についこの間なんですけれども、はい、まあ、コロナのことでちょっと騒動がちょっと、はい、まあ、母の周りでもあったりして今後のことを考えるきっかけがあったんですね、うんうん、でそうだそうだ、じゃあもういいきっかけだから今までのかかりつけのお医者様を訪問診療に切り替えて、いざ母が本当にあの大丈夫な状態、認知症がこれからどうなるんだろうっていう心配もあるんですけれども、とってもあの今穏やかな状態で落ち着いてるんですね、はい、食生活とか、はい、生活環境も落ち着いたおかげで、うんうん、なもんですからこのままいろいろこう周辺症状不安のために今徘徊に行ったり出てしまうということも伺っておりますし、あとはいろんなコミュニケーションがうまくいかなくなって暴言につながったりとか、そういうのは本で読んでは知ってるんですけれども、うんうん、今のところ母がそれが本当に出ない状況に変わってて、うまくこのまま、はい、あの落ち着いた状況でお家で生活が続くことができるのであれば、在宅での看取り遠距離でも諦めないような道を今回はやってみようと、うん、母と人生会議って言えばいいんですか、はい、上野さん。
あ、今そうですね、今ちょっとこう注目されてる、
うんうんうん、そんなことが、うん、あのつい最近もできて諦めてたんですけれども、うん、本当に番組のおかげでいろんな出会いがあり、そんなこともできたりもしたんですよ。
あ、そうです ね、 はい、ね、その辺がこういい感じでねこう回り始めたところで、はい、こういろんな人が巻き込む中で、はい、ちょっとこう思うところがあるわけですね、はい、そのこうプロジェクトじゃないですけれども、
これはインタビューをしてくださっている上野さんも巻き込んじゃったプロジェクトです。
もうすっかり巻き込まれました。でご家族さんが一番在宅で困ってる子というのがあるわけですよね、うん、それがやっぱり排泄っていうところですかね。一応認知症の方がこうトイレ粗相するのを防ぐためのステッカーというかそういう形をこう、
そうですね、
もうこれは言っちゃっていいですよね、
うん、いいですよね。
あ、そうです、そうです、ちょっと頑張って
もう個人宅に貼っておけば、うん、文字でトイレが分からなくなる場合もあるし、ロゴマークでも分からなくなる場合もある、はい、どういう認知症の形でその認識が難しくなるのかが分からないので、まあはい、オールマイティな形で文字と、はい、記号をミックスしたトイレステッカー、うん、個人宅に貼れる、うんうんうん、できたらおしゃれなのがいいですよね。
あ、そうですね、
こじゃれた
らやるんだったらね、
もうこやるならねそういう夢は広がるんですけれども、ね、これ、うん、これなら貼りたいなっていうものを認知症の始まる前とか導入しておけば、うん、事前にあの頭の中で覚えておくと、うん、あ、これはトイレだわって私がもしそうなった時でも助からないかなっていう、この将来の自分の安心貯金でもあるんですけれどもね、私がその施設に行かなきゃいけないかなって諦めかけてた元となっているお話が、ご家族実際にケアされてで施設に行かれた方のご家族から聞いたり、うん、実際に私がお世話になっているケアマネさんから伺ったことなんですけれども、
はい、
トイレの粗相が増えてお世話ができなくなった時が施設に行くタイミングだよって、うん、認知症っていうのはどうしてもトイレのことがねってネックになっちゃうからっていうのを、まあ、合計3人の方から立て続けに聞いたんですよ、うん、
あ、はい、
でも、うん、なんかそれで自分で、うん、あ、もうその時が諦めるしかないかなと思ったけど本当に諦めるってなんか諦めなきゃいけないのってなんかムクムクと思いが立ち上がってきて、
はい、
でちょうどその断捨離が始まった頃、昨年の夏ですね、はい、あの、うん、とにかく情報を集めようということで、うん、福岡市があの認知症フレンドリーな取り組みを進めるということで、うん、PTEX でイベントを立ち上げてくださってたんです。
はい、はい、
でそこであの情報をあのいろいろこう提供される側で、まあ、いわば出演なさってた方がメディバの木内さんという方がいらっしゃるんですよね。もうものすごくいろんなデータ、海外のデータをもとに日本の認知症の方が認識できるトイレのマークってどんなものかって研究なさってる方のお話伺ったんです、
うん、はい、
でそしたらあの街づくりではあるけど個人宅ではないんだよっていうことをおっしゃられてもショックで、いやじゃあもうお母さんはトイレがうまくいかなくなったらもうやっぱり施設と思ったけど、うん、でも諦めちゃいかんと思って、それをこの間は上野さんにあのお話をして、なんとかならんかなって一緒にお話メディバさんに聞いてみません ってなんかお声をかけたことがプロジェクトの始まりで、はい、メディバさんの木内さんの方からもやっぱ個人宅でね、なんかそういうステッカーの取り組みないから、じゃあ、みんながみんなね 100% それで改善するかというと、それはならないかもしれないって、あとはそのメディバの柏木さんがおっしゃってくださってたことですかね、町田市のカフェ、認知症カフェの取り組みとかも携わってる方なんですけれども、やっぱり 100% みんなが満足なことはないんだけれども、でもその中で10人、10% スーパーでもいいから、数パーセントの方が助かったっていうことがだったらやってみる価値あるんじゃないって言ってくださって、それならここで私と上野さんだけでそういうステッカーがあったらいいよねっていう話から一気になんか、あ、いいのそんなこと考えてもっていう段階に上がって、じゃあこれプロジェクトになるのかな、実証実験っていう言葉、最近言葉覚えたんですけれども、そんな言葉使っていいんですかって言ったら、いいのよって言ってくださって、なんか生まれて初めて実証実験という言葉も使ってみたりということで、その準備をね今、やっと、リサーチをして始めてっていう段階に至ってるんです、
まずその辺のプロジェクトをまたこう進み具合とかね、順次で発表していこうかなと。
本当ですね、頑張りましょう。
そうですね、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いきなり介護で、これから介護でどうしようっていう方結構今聞いてはると思うんですけど、困ってらっしゃる方にですね、アドバイス的なところをいただけたらよろしくお願いします。
本当に私まだ本格的な介護が始まってやっと7ヶ月という段階なんですね、だから本当にその先輩方とは全く視点での情報提供になっています、先輩たちから見たら、こんなこと知りたいのって言われることもたくさんあるんですけれども、知りたいんです。知らないからこの初心者は知りたいことなんですね。できっとそれがあまり情報が出回ってないこともたくさんあるかもしれません。よかったら番組を聞いていただいて、ちょっとでも心がこう自分がだけで苦しんでるんじゃなくて、あ、こんなことにつまずいて、ゆずさんこんなことで質問してはるわって思ってもらえたら、私も分かんなかったの、こういうことっていうのが、番組の裏にはそんな思いを込めて発信しているので、どうぞよかったら聞いてくださいね。
はい、ありがとうございます。これスタンド FM でどうやって聞いたらいいんですかね、いきなり介護って。もう検索したら出てきます。
ツイッターでも、いきなり介護ゆずで調べていただいたら、その都度アップデートしたものはツイッターにも配信してますし、スタンド FM のアプリをダウンロードしていただいて、いきなり介護、いきなりはひらがなで、介護は漢字、ゆずはひらがな、それを入れていただいたら、番組検索可能ですので、一覧が出てまいります。
ぜひ検索していただきたいですけど、ね、スタンド FM ってね、レター機能とかがあって結構面白いですよね。パーソナリティの方にこう聞きたいこととかこうはがきみたいな感じもできるんでね、聞いた方もぜひね、介護されてる方もレターでこう質問していただいたりすると、番組もまたね楽しくなるかなと思うんですけども。
ありがとうございます、レターもね、お返事をしようと思って、どうやったらいいのか分からず溜まってるので返事します。
あ、来てるんですか。
本当にね、ありがたいんです。ただ全部をね、読んでもいいのかなとか、こう戸惑う部分もあったりとか、妙にね、こうやって喋ってる割には人見知りな部分もあったりとか、なんか、ね、本当にでもありがとうっていう気持ちがめちゃめちゃあるので、いつもありがとうございま す、応援してくださってる方と思ってます。
よろしくお願いします。いきなり介護のゆずさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。